それでは聖書を朗読します。ガラテヤの信徒への手紙第2章の1節から14節。その後14年経ってから、私はバルナバと一緒にエルサレムに再び登りました。その際テトスも連れて行きました。エルサレムに登ったのは啓示によるものでした。私は自分が異邦人に述べ伝えている福音について、人々にとりわけ主だった人たちには個人的に話して、自分は無駄に走っているのではないか、あるいは走ったのではないかと意見を求めました。しかし私と同行したテトスでさえギリシャ人であったのに、割礼を受けることを強制されませんでした。潜り込んできた偽の兄弟たちがいたのに強制されなかったのです。彼らは私たちを奴隷にしようとして、私たちがキリストイエスによって得ている自由を付け狙い、こっそり入り込んできたのでした。福音の真理があなた方のもとにいつもとどまっているように、私たちは片時もそのような者たちに屈服して譲歩するようなことはしませんでした。主だった人たちからも強制されませんでした。この人たちがそもそもどんな人であったにせよ、それは私にはどうでもよいことです。神は人を分け隔てなさいません。実際その主だった人たちは私にどんな義務も負わせませんでした。それどころか、彼らはペテロには割礼を受けた人々に対する福音が任されたように、私には割礼を受けていない人々に対する福音が任されていることを知りました。割礼を受けた人々に対する使徒としての任務のために、ペトロに働きかけた方は、異邦人に対する使徒としての任務のために私にも働きかけられたのです。また彼らは私に与えられた恵みを認め、ヤコブとケファとヨハネ、つまり柱と目される主だった人たちは、私とバルナバに一致の印として右手を差し出しました。それで私たちは異邦人へ、彼らは割礼を受けた人々のところに行くことになったのです。ただ、私たちが貧しい人たちのことを忘れないようにとのことでしたが、これはちょうど私も心がけてきた点です。さて、ケファがアンテオキアに来たとき、避難すべきところがあったので、私は面と向かって反対しました。なぜならケファは、ヤコブのもとからある人々が来るまでは異邦人と一緒に食事をしていたのに、彼らがやってくると割礼を受けている者たちを恐れて尻込みし、身を引こうとしだしたからです。そして他のユダヤ人もケパと一緒にこのような心にもないことを行い、バルナバさえも彼らの見せかけの行いに引きずり込まれてしまいました。しかし私は彼らが福音の真理にのっとってまっすぐ歩いていないのを見たとき、皆の前でケパに向かってこう言いました。あなたはユダヤ人でありながら、ユダヤ人らしい生き方をしないで異邦人のように生活しているのに、どうして異邦人にユダヤ人のように生活することを強要するのですか。以上です。今回でガラテヤの信徒への手紙3回目のメッセージということになりますが、もうすでに皆さんと一緒に見てきたように、この時ガリラヤの諸教会は一つの大きな問題を抱えていました。偽りの福音を教える人々が潜り込んできてですね、多くの人々を、クリスチャンたちを混乱に陥らせていたんですね。これに対してパウロは毅然とした態度で対処しました。そして人々の信仰を回復させるために神の愛による戦いの手紙を書いたということでしたね。5節で、今日の箇所の5節でパウロはこう語っています。福音の真理があなた方のもとにいつもとどまっているように、私たちは片時もそのような者たちに屈服して譲歩するようなことはしませんでした。まあ、真理があなた方のところにとどまり続けるように自分たちは戦い続けてきたと言ってますよね。まあ、実際パウロはこういうことをこの手紙に書かなければならないということは、パウロにとってはとても残念なことであったんだろうと思うんですね。なぜならガラテヤの人々はパウロに面倒をかける前にですね、もう自分たち自身で自分たちが真理にとどまっているかどうかということに敏感でなければならなかったはずなんですね。しかし残念ながらそれができませんでした。4節に潜り込んできた偽の兄弟たちがいたという言葉が語られているんですが、まあ、潜り込んできた、私たちがうっかり戸締まりをいい加減にしていると泥棒が潜り込んでくる、ありますね。まあ、私たちの信仰の生活においても、うっかりしていると泥棒が潜り込んでくる、そういう隙間を作ってしまうことがあるということですね。そのような危険にさらされているところで、なお私たちが福音の真理にしっかりとどまっていることができるかどうか、まあ、そこに 私たちの課題、大事な課題があるということをパウロはここで示しているんだと思いますね。ところで一節でパウロはその後14年経ってから私はバルナバと一緒にエルサレムに再び登りましたと書いてますね。これはどういうことかというと、エルサレムで使徒たちが集まって会議を開く、話し合うために集まったんですね。というのも、異邦人に伝道しているパウロたちと、一方でエルサレムで使徒たち、エルサレムの教会を中心にしていたペトロとかその他の人々との間に意見の食い違いがあったからなんですね。エルサレムの教会の人たちはユダヤ人が中心だったわけですけれども、律法や割礼を彼らは重んじていたのに対して、パウロの方は律法や割礼についてまた違った考え方をしていたわけです。その内容はこのガラテヤの手紙の中に、これから書かれてあるところなんですね。これはこの会議は福音の真理を論じる会議でした。自分たちが伝えている福音の真理がどこにあるか、何がその真理であるのか、そういう会議ですね。パウロにとってこの真理を問うということはとても切実で現実的なことだったんですね。そのことをよく示しているのが実は 2節の終わりに出てくる言葉なんです。パウロはこう言ってますね。自分は無駄に走っているのではないか、あるいは走ったのではないかと意見を求めましたと。自分がこれまで伝えてきた福音、また福音を伝えるためにやってきた働きは無駄だったんだろうかということの意見を求めた。彼は一生懸命に生きてきました。ひたすら走るように生きてきたんですね。その一生懸命に生きてきたことのすべてが無駄になったら困りますよね。なぜかといえば、自分のこれまでの歩みはすべて福音の真理に深く結びついているわけです。福音の真理即イコール我が人生とも言える、そういうことでだったわけですから、それが真理に基づくものかどうかってことはパウロにとっては本当に、とても重要なことだったんですね。でもそう考えるときに私たちはどうでしょうか。私たちはみんなですね、自分の人生が無駄になっては困ると、これは誰しもが思っているところじゃないかと思うんですが、しかしその一方では自分が真理に立っているかどうかということを私たちはどれほど真剣に問い続けているだろうか。正直なことを言えば、私たちは何が真理であるかということよりも、とにかく自分の人生が無駄になっちゃ困るということの方が気になってしまっていることが多いんじゃないだろうか。しかしパウロにとっては、自分がこれまで生きてきたことが真理によっていたかということは、もう本当に切実な問いなんですね。ここで妙な結論が出たらですね、自分が生きてきた人生が全部無駄になってしまうことになる。そんなことがあってたまるかという、そんな思いと言ってもいいかもしれませんね。自分が生きてきたことは無駄ではないか。実はこういう問いは、私たちもよく知っている問いではないかと思うんですね。これは若い人というよりも、年を重ねていけばいくほど、自分がやってきたことは無駄ではないか。そういう問いを深めていったり、繰り返すことが多いんじゃないかと思うんですね。そうじゃないかと思いますね。一生懸命に働いてきた、一生懸命に子供を育ててきた、一生懸命に家を建ててきた、自分の会社を大切にしてきた、一体それが何の役に立ったんだろうか。そういうところで初めて知る儚さや虚しさからどうしたら抜けられるんだろうか。それは私たちの誰もが人生において繰り返し問われてくる、そういう問いの一つではないかと思うんですね。しかしそういうところで、私が生きているのは無駄ではなかったんだとはっきりと言えることが、実は私たちが救われているということだと言っても過言ではないと思いますね。パウロはまさにそれを知っていたわけです。パウロはイエス・キリストを信じて伝道者として生きて、苦労に苦労を重ねてきたわけです。何十年もの間ね。でもいつでも自分のやっていることは無駄ではないのだという、そういう確信に支えられて彼は救われてきたんですね。そういう意味では私たちも伝道者ではなくてもですね、会社員であったり教師であったり主婦であったり何であったとしても、自分の生きてきたのは無駄ではなかったのだと言える土台がどこにあるか、そのことを知っているということが私たちにとっての救いと言ってもいいかもしれませんね。パウロはそういう救いの真理に私たちが気づくことをここで求めているわけです。パウロ自身、その真理に立って生きていましたから、 信仰の仲間たちが福音の真理に従ってまっすぐに歩くことができなくなっているのを見てですね、そんなことをしていたら無駄なことになる、そんなことをしたらあなたの人生そのものが無駄になるんですよという、まあ、そういう切実な思いで人々の歩みを今正そうとしていたわけですね。パウロは5節と14節で福音の真理という言葉を繰り返し語っています。福音っていうのは喜びの知らせですよね。喜びの到来と言ってもいいかもしれませんね。ということは、福音の真理っていうのはその喜びをもたらす真理だということになりますね。この真理に生きることが人生の喜びであると言えるものです。そのことをパウロはイエス・キリストの福音において教わったわけです。だからこそパウロはですね、フィリピの信徒への手紙の中で、牢獄の中に捕らえられていたにもかかわらず、こう書くことができた。フィリピの4章の4節、主法に書かれてあると思いますが、こうあります。主において常に喜びなさい。重ねて言います。喜びなさい。この4章しかない短い手紙なんですが、牢獄に閉じ込められていた、そういう大変な中にあったこの手紙の中には、喜びという言葉がたくさん出てくるんですね。それはまさに福音の真理、喜びをもたらす真理に生きていたからだと言って間違いないと思いますね。まあ、こんなふうに喜びというのは、福音の真理に生きて無駄のない人生を生きることを教えていただいた者にとっての特徴的なその心だと言っていいと思いますね。これに加えて4節の終わりに自由という言葉も記されています。ここで語られている福音の真理が与える喜びというのは、実は自由を与える喜びだと言ってもいいと思いますね。そしてパウロは実はまさにその私たちの喜びである自由こそが、その潜り込んできた偽の兄弟たちが狙っているものだってここで言ってるんですね。どうやって狙ってるかっていうと、3節でパウロはこう書いています。しかし私と同行したテトスでさえギリシャ人であったのに割礼を受けることを強要されませんでしたと。ユダヤ人であるキリスト者の中には、異邦人がキリスト者になるにはですね、ただ洗礼を受けただけじゃダメなんだと、神の民であるユダヤ人と同じように割礼を受けなければならないんだ、そして律法をちゃんと守っていかなきゃならないんだとね、そう主張する人々がいたんですね。ところがこの時、このギリシャ人であったテトスは割礼を受けることを強要されなかったっていうんですね。それはどういうことかっていうと、5節で、私たちは片時もそのような者たちに屈服して譲歩するようなことはしませんでしたと。そのユダヤの伝統をね、割礼やその律法を重んじゃなければいけないと主張する人たちの、その潜り込んできた人たちのですね、その主張を受け入れなかったってことですよね。譲歩するようなことはしませんでした。割礼を強要する人々にそうさせないようにパウロたちが戦ったんだっていうことですね。なぜそんなにパウロはそういうことに一生懸命戦ったんだろうか。それはもしここでテトスに割礼を受けさせるようなことになってしまったとしたら、自由が吹っ飛んでしまうからですね。救われるために割礼を受けなければならない、つまり言い換えれば割礼が救いの条件ということになってしまえば、神の恵みだけによって自分たちは救われているのだということを否定することになりますね。私は割礼を受けて律法を守っているから神様に救われている、そんなふうに人間が自分の力で正しく生きて、そのおかげで神様に救われているということになると、これはもう律法の奴隷に再びなってしまう、再び不自由になってしまうことでしかないということになりますよね。でもこういうことは、こういう誘惑と言ってもいいんでしょうかね。現実の私たちにも起こってくることじゃないでしょうか。例えば自分は礼拝に来ている、遅刻しないで参加している、長い年月信仰を持っている、たくさん献金をしている、教会員としての責任を怠ったことはない、だから自分は神様の恵みの中にあるんだとね、順序がひっくり返ってしまった考え方をしているとすれば、それはもうまさにここに出てくる偽の兄弟たちと同じ考えに陥っているということになりますよね。また逆もありますね。自分はクリスチャンとしてちゃんとできてない、これもダメだしあれもダメだってね、そうやって落ち込んでいるばかりであるとすれば、それもまた神様の恵みによって、十字架によって私たちはもう救われてるんだ、許されているんだということに、ということがこう忘れられてしまっている、 あるいはその恵みを無駄にしてしまっているということになりますね。いずれにしても神の恵みということがよく分かってないということですね。この点で一つの目安になることがあります。それは7節でこう言われています。彼らはペトロには割礼を受けた人々に対する福音が任されたように、私には割礼を受けていない人々に対する福音が任されていることを知りましたっていうんですが、これはね、お互いを認め合ったっていうことなんですね。違いを認め合った。ユダヤ人と異邦人は違った生き方をしているんだけど、同じイエス・キリストの恵みの中で生きているんだと、生かされているんだということをお互いに認め合ったってことですね。その印に9節で、私とバルナバに一致の印として右手を差し出しましたと、和解したってことですよね。お互いの違いを認めながら、キリストの恵みにおいては一つであることを確認したということです。これはとても大事な、取り決めだったと思いますね。またもう一つ10節にはですね、こうあります。ただ私たちが貧しい人たちのことを忘れないようにとのことでしたが、これはちょうど私も心がけてきた点ですと。ここで言う貧しい人たちっていうのは特別にエルサレム教会の人々のことを指しているんですね。このエルサレムの教会には貧しい人々、生活に苦しむ人々が大勢集まっていたんです。そういう人々を周りの教会が助けることをここで改めて確認し合ったということですね。貧しい人々のために配慮をするということが、ここでの和解と一致の最後の条件だったということですね。でも割礼と律法を強要する人々たちはどうだったかというと、そもそも和解と一致を認めようとしませんから、結局貧しい人々に対する配慮もしないということにつながりますよね。人と自分との違いを認めないで裁いてしまう。それは他の人々と一緒に生きることができなくなってしまうということにつながっていくんですね。最後に11節以下にケファ、これはペトロのことなんですが、登場してきますね。アンティオキアの教会にそのペトロがいた頃ですね、このアンティオキアの教会には異邦人キリスト者が大勢いまして、ペトロたちは彼らと食事を共にしていたって言うんですね。ところがです、そこにエルサレムからユダヤ人キリストたちがやってきた。するとペトロたちはユダヤ人キリスト者たちのその目を気にしてですね、異邦人から遠ざかるようになってしまった。つまり食事をしなくなっちゃったって言うんですね。これはまさに神の恵みに生きていない人々は、人を裁くだけではなくて、人からどう思われるかということが気になるということの証拠だと思いますね。イエス・キリストの恵みと神の基準にはっきり立っている限り、誰が何と言おうが恐れずに生きていくことができるわけですが、一方、あの人は私のことを何と言うだろうか、この人はどうだろうかと、そんな恐れや不安の思いを抱いたときに、不自由な、まっすぐでない偽のキリスト者の歩みが始まるんだと、パウロはここで警告しているんですね。じゃあそんな時に私たちがいつでも帰っていくべきところはどこだろうか。4節で私たちがキリストイエスによって得ている自由と言われていますが、まさにここに私たちは帰っていくんですね。キリストイエスの中にある自由、私たちに喜びをもたらす自由です。私たちの真実の自由、本当の自由はただキリストの中にだけあるということですね。ところがあの使徒ペトロでさえも、このキリストからいただいていたはずの自由から落ちるようなことが起こってしまった。人の目を恐れたからですね。それは言い換えれば、神の恵みによってだけ生きているということから外れてしまった。そこに迷いを覚えて、それこそ偽キリスト者の道に陥ってしまうことでもあったということです。私たちは繰り返しキリストイエスのところに帰っていく必要があります。いや、ここにいる私たちはすでにキリストイエスの中に喜びをもたらすこの自由をいただいているはずですよね。ですからそこに立ち続けていく必要がある。そこに立ち続けなければならない。そこで走り続けることができるんです。そういう生き方が私たちに許されている、与えられているということを心から覚えたいと思います。お祈りをいたします。